聖書朗読を蒸し焼き長老にしていただきます。聖書を開きください。旧約聖書サムエル記第115章17節から23節まで、旧約聖書491ページです。
旧約聖書第1サムエル記第15章17節から23節、朗読します。サムエルは言った。あなたは自分では小さいものに過ぎないと思ってはいても、イスラエルの諸部族の頭ではありませんか。主があなたに油を注ぎ、イスラエルの王とされました。主はあなたに使命を授けて言われました。行って罪人アマレク人を聖絶せよ。彼らを絶滅させるまで戦え。あなたはなぜ主の御声に聞き従わず、ぶんどり者に飛びかかり、主の目の前に悪を行ったのですか。サウルはサムエルに答えた。私は主の御声に聞き従いました。主が私に授けられた使命の道を進めました。私はアマレク人の王アガグを連れてきて、アマレクを征絶しました。しかし民はギルガルであなたの神主に生贄を捧げるために、征絶すべきものの最上のものとしてぶんどりものの中から羊と牛を取ってきたのです。するとサムエルは言った。主は主の御声に聞き従うことほどに全焼の生贄やその他の生贄を喜ばれるだろうか。見よ、聞き従うことは生贄に勝り、耳を傾けることはお羊の脂肪に勝る。誠に背くことは占いの罪、従わないことは偶像礼拝の罪だ。あなたが主の言葉を退けたので、主もあなたを王位から退けた。聖書は以上です。
ただいまから赤江牧師に旧約聖書サムエル記第1、15章、17節から23節を通し、祈りの人サムエルと初代の王サウルと題して聖書からメッセージをしていただきます。
おはようございます。今日は少し長い題ですが、また聖書日課の箇所からは少し先を、開いております。このサムエル記に入った前半から、それからサムエル記の時代の後半に至るまで通して、今日は御言葉を味わっていきたいと思います。説教のアウトラインにお手元にお届けしております。はじめにとあるところに12章の23節のお言葉を記しました。読みます。私もまたあなた方のために祈るのをやめて主に罪を犯すことなどとてもできない。私はあなた方に良い正しい道を教えよう。これがサムエルが大事にしていたことで、民の質問に対する答えでありました。あなた方のために祈るのをやめて主に罪を犯すことなどとてもできない。サムエルは自分の使命が民のために祈ることであったということであります。紀元前1000年より少し前の時代、最後の主子裁き司として神に用いられた預言者サムエルが語った言葉、この言葉でサムエルが自覚していた自分の使命は祈りの務めでありました。サムエルは祈りの人であり、サムエル記全体から知ることができるように、サウルとダビデに油を注いで王とし、そしてこの王たちの背後から 主の御心を伝えながら王たちを支えた重要人物でありました、アブラハム、モーセ、あるいはダビデなど欧米の教会ではキリスト教諸国ではそういう人たちが大変有名ですね、まあ、マリアとかね、あの新約時代の人たちもそうです。旧約聖書の中でサムエルのことはあまり欧米では、メジャーな、まあ、人気のある名前ではないと思いますね。で、しかし私たちは幼児教育にあたり、あるいは教会教育にあたり、サムエルという人がどんなに大事な人であったかということに目を留めて、サムエル幼稚園、サムエル国際キリスト教学園と、そんなふうに名を付けております。それは祈りの人であった。幼い時から祈りの人であったということであります。サムエル記を読んでいくと、サウル記とも呼ばれていないし、ダビデ記とも言われないで、本当の指導者はサムエルであった。だからサムエル記と名付けられているんだということを思います。この当時、イスラエルは八方塞がりというか、大変いろんな面で閉塞状態にありました。今日でも閉塞時代という言葉が山口勝間先生の本の中に言われている。まあ言われなくても、時代が高齢化しておる中で教会は高齢化し、後継者が少なく、若者幼子たちが教会に、多くの教会で、大変少ない。でこれからの日本のキリスト教会はどうなるんだろうかと、まあ、そういう点でも閉塞状態ということが言えると思います。そんな中で一般社会もまたいろんな凶悪事件があったり、あるいは悪逆非道な、もう本当に人間のなせる技とは思えないような出来事が相次いで起こります。終わりの時代は愛が冷えるとイエス様が言われたように、本当にそういう時代だと思います。そんな中で経済的にもまだまだ困難な状態ではありますけれども、外敵ペリシテの圧力の下でイスラエルの民は大変苦しんでおりました。主の民を指導する役割を持っていた祭司エリ、その家族は霊的に堕落していたことが、このサムエル記の最初の2章にあります。すでに敬虔な心が失われ、人々は迷信的にすらなっていました。契約の箱を持って記載すれば、連戦連勝、そういう安易な形式的な信仰になっていたわけです。それはもう契約の箱を置いておけば必ず勝利が来るんだという迷信的な思いでもありました。これらのことはこのサムエル記の4章にあります。神様の御心を行う祈り深い指導者はいつの時代も必要ですが、とりわけこのような困難な時代にはますます必要でした。そんな中で神様はサムエルを使わせてくださったというわけであります。そこで、今日は二人の人物をサウル記から取り上げたいと思います。少し読んできた箇所と、これからまだ読んでいく場所も含めてのメッセージになりますが、最初の人は祈りの人サムエルであります。4つのポイントで簡単に振り返りたいと思います。すでに聖書日課で味わってきたことですから、思い起こす程度で、いいし、まだ読んでいらっしゃらない方にとっては少し馴染んでいただければと思います。 サムエル記の一章でサムエルの母ハンナの物語、美しい物語があります。それは夫エルカナが二人の妻を持っていて、この時代はまあそういう堕落した時代でありましたが、その二人目の妻はペニンナと言います。もう一人のハンナをいじめ、そしてハンナはそういう中で苦しみ、そして神様に祈り求めました。子供がハンナには子供がいなかったので、それを疲れたわけです。そして、主の宮に長くとどまって祈り、ついにハンナにサミュエルが与えられました。祈りの中でハンナは主の前で子供をくださったら神様の御用にお捧げしますと約束した通り、幼いサミュエルを祭司エリのもとに預けたわけです。祈り深い母から祈りの人サミュエルが誕生しました。サミュエルはハンナのお腹を痛めた実の子でありましたが、同時に祈りによって生まれた霊の子供でもありました。私たちもまた祈り深い家庭をますます築き上げたいとお願いされます。さて、もし今は祈り深い家庭とは言えないなということでありましたら、これからこの年そのようにしていきたいと願わされることが大切だと思います。もう一つの二つ目のことは、少年サムエルは神の御声を聞きました。幼い時から二度三度名が呼ばれ、エリ先生のもとに駆けつけたら、そしたらそれは神様の声だと教えられ、祈り方も答え方も教えられました。主よお話しください、しもべは聞いております。神様の前に出るクリスチャンの模範的な姿勢がここにあります。礼拝において主よお語りください、お話しください、個人のデボーションにおいて、あるいは少人数の交わりにおいて、主が何を語っておられるのか、そして聞いております。実はこれは今日あと聞くということは従うことだと、同じことだということだということですね。聞いて聞きっぱなし、聞いて無視するというのは従うことにならない。本当に聞くということは従うということなんだという、ね、で、本当に従うということはよく聞くということだということが今日のテーマでもあります。日ごとに朝ごとに父なる神様との交わりに大切されたイエス様のように、この行き詰まりの時代に神様の御顔を尋ね求め、ますます主に用いられるものとなりたいと思います。こんな少年サムエルに神様はエリの家に下る神の裁きを示されました。それはエリに告げるのも本当にはばかられる内容でした。しかしエリは神様が言われたことをまっすぐに解き明かせと言って、サムエルはそれに答えます。祈りの中で神の御心を知り聞き分ける、そういう人でありました。では三つ目のサムエルの特色は、その祈りは感謝の祈りでありました。今日皆さんこちらから来られた方は、今日も岩を見てきていると思います。大きな岩をなぜ置いたか、それは私たちの砦であり、私たちの信仰の土台であるイエス様を表してますけども、今日のこのサムエル記の中に 7章にこのエベネゼルという言葉が出てきます。エベンエゼル、助けの石。ここまで主が私を助けてくださった。神様があのこともこのこともしてくださった。あの苦しい時に神様は祈りを聞いてくださった。そういう記念の塚、それがあの石が置かれている一つの意味でもあります。ペリシテ君が迫ってきて、もう滅びるかと思った時に、サムエルはその前にイスラエルの民を清別し、偶像を捨てさせ、悔い改めと信仰を持って神様に従うように言います。危機一髪の時に、神様はもう諦めてしまったイスラエルの民でしたら、サムエルの祈りで雷鳴を轟かせ、そしてペリシテ軍は崩壊していきます。サムエルの生きている間は主の手がペリシテ人を防いでいた。これほどの人物であったということです。サムエルの四つ目は、苦悩の祈りを捧げました。彼のような偉大な人物でも弱点がありました。それはなんと、その死、エリと同じ問題でした。家庭、子供たちが利得に走り、父の模範に従わないという悲しい問題でした。それがきっかけで、せっかく上向きになっていた信仰の姿勢が再び下り勾配になり、そして民はもう一致ができないので、神様に従うという信頼という一致がないので、強制的な一致を求めました。それは王政による一致です。他のすべての国民のようになりたい、私たちにも王を与えてくれとサムエルに迫りました。神ご自身が王であるのが主の民です。この世と同じレベルの方がいいと言い始めたわけです。でこれが今日の一つのテーマでもありますけれども、それはサムエルは大変心に傷を持つことにもありましたが、神様はサムエルの叫びに応えて、意外にも民の声を聞き入れよと言われたんです。これが8章にあります。まあ、イスラエルの国が立って初めてサウルと王がここで立てられました。サムエルに代わる裁き司の時代が終わり、王が立てられた。国の制度が変わるわけです。で、サムエルはこのことについて、王様を選ぶということはリスクがあるよと言います。王様がいい面もあるけど、王様が悪かったらどうにもないよ、ならないよ、歯止めができないよと言って、いろんな例を挙げるんですが、いえ、それでも王様をください。まあ、自分勝手な祈りが、ここで聞かれたんですが、神様は背後に大きなご計画を持っていらっしゃったと、今日の聖書の日課の解説にもあります。実は、王様を選ぶということは、サウルの次のさらに良い王ダビデが備えられていた。もちろんダビデも失敗がありましたけど、ダビデのその後に王の王なる方、イエス・キリストが神のために備えられる、ダビデの子孫としてイエス・キリストがお生まれになるという、そういうご計画を表されたわけであります。8章の22節を前半の締めくくりで見たいと思います。8章、サムエル記8章22節。主は、サムエルに仰せられた。彼らの言うことを聞き、彼らに一人の王を立てよ。そこでサムエルはイスラエルの人々に、おのおの自分の町に帰りなさいと言った。 サムエルは自分の時代が済んで次の王が立てられるということを神様の導きでそのことを決断したわけであります。そこで九章からベニヤミン人でその名をキシュという人がいた。キシュはアビエルの子、順次遡ってセロルの子、ペコラのそのペコラテの子、アフィアワの子、アフィアハは裕福なベニヤミン人でやったと、裕福な家庭のキシュの家庭から一人の息子がいて、その名をサウルと言った。彼は美しい若い男で、イスラエル人の中で彼より美しいものはいなかった。彼は民の誰よりも肩から上だけ高かった。もう聖書日課で、味わう箇所でありましたけれども、実はこのことがですね、このまま順調にいけばよかったんですけれども、この初代の王として立てられていくサウルの登場、それは大変滑り出しは良かったわけです。15章の今日の箇所に戻りますと、22節23節、修法にも今日の御言葉としてこの箇所を載せました。22節後半、見よ、従うことは生贄に勝り、耳を傾けることはお羊の死亡に勝る。誠に背くことは占いの罪、従わないことは偶像礼拝の罪だ。聞くこと、従うことは一つのことなんだということを、聞く姿勢、聞く態度のことを言っておりますが、聞いたということは従う責任があるということですね。イスラエルの初代の王がサウルが預言者サムエルから神様に対する不従順を指摘されて咎められる結果になったんです。九章で登場して、そしてその締めくくりがこの十五章、いえもうもっともっとどんどんと下り坂になります。サウルの登場のもうから生涯見ていくと本当に悲しくなるし、そしてまた同時にサウルに同情する思いすら出てくるわけであります。サウルについても4つのポイントで、かいつまんでみたいと思います。スタートは従順ということですね。先ほど九章で、少し見たように、昨日の聖書の箇所でやりましたから、皆様、印象に新しいと思います。メロバを探しに出かけた。お父さんが行ってこいと言った。不思議な導きでサムエルに会い、そしてサムエルからやがて王に任命されて、頭に油を注がれます。油を注がれるというのがメシアという言葉ですね。油注ぎで、任命式で用いられるときに、王様になるとき、預言者になるとき、祭司になるとき、この3つの務めが油注がれる大事な役割でした。でこの3つの務めを、預言者、王、祭司の務めを、最高の務めを最高に持っていらっしゃる方がイエス・キリストです。ですからメシア、キリストと呼ばれるんですね。さて、とびっきり体格が良かった。親孝行で謙遜で思いやりがある。お父さんにも、友の若者に対しても大変謙遜で、サムエルにも従順だった。リーダーは、最近のリーダーは頭ごなしではなくてサーバントリーダーであるべきだということが言われますか。それは聖書にありますね。イエス様は大変柔和なお方でありました。遡ってモーセもそうでした。しかし神の権威で 人々は柔和な指導者に従っていったわけです。神の御霊を注がれ大胆に戦って、しかも反対者に対しても寛容でした。さすが神の選びの器だという良いスタートだったんです。そのまま行けばよかったんです。ところが坂道を転げ落ちるようにサウルは神の御心からそれていきます。この15章3節を見ますと、今行ってアマレクを打ち、そのすべてのものを聖絶せよ、容赦してはならない、男も女も子供も血の身ごも牛も羊もラクダもロバも殺せ。このことは15章の18節にも繰り返されています。サムエルがこのサウルに命じたことは神様がサウルに命じたことでありました。理由はこうでした。15章の2節、万軍の主はこうおせられる、私はイスラエルがエジプトから登ってくる途中、アマレクがイスラエルにしたことを罰する。神様は約束の地に向かう民を、ご自身の民を行く手を阻んだアマレクをここでもう一度裁くとおっしゃっているんですね。その神様の御心を無視してサウルは神の声よりも人々民の声に従い、アマレクの我が子の命を救い、羊や牛の最も良いものを生贄に捧げるという口実のもとに生かしておいた。言い訳ない。この22節23節で咎められているときに、責任はもうあなたの民が私に押し付けたんだと言って責任回避をします。15節、サムエルは答えて、アマレク人のところから連れてきました。民は羊と牛の最も良いものを惜しんだのですと。民はとこう言っていますね。それから21節にも、この、しかし民は、人のせいにしている。言い訳をしている。これが、この、サウルのやり方でした。つまり、しかも、捧げるために、と、これもまた言い訳です。嘘ですね。で、神様に不従順の罪を犯しますと、次々と、まあ、付属の罪を生み出します。言い訳の罪。嘘の罪。私たちもそういう弱さを持っていますね。ヤコブがそのことを新約聖書で言っていますね。罪がはらんで死を生み出す。サウルの不適任は、王としての不適任さはいよいよ確定します。まあ23節、あなたが主の言葉を退けたので、主もあなたを多いから退けた。で、サウルの言い訳はその後ずっと続いていくんですね。サウルはサムエルに言った。24節、私は罪を犯しました。私は主の命令とあなたの言葉に背いたからです。私は民を恐れて彼らの声に聞き従ったのです。どうか今私の罪を許し、私と一緒に帰ってください。私は主を礼拝いたします。これが長続きしないんですね。その場しのぎなんです。それを神様が見逃しておかれ、見抜いておられたので、イスラエルの王位から退けると。同じく 8節、主は今日あなたからイスラエルの王国を引き裂いて、これをあなたより優れたあなたの友に与えられましたということで、35節でついに15章35節、サムエルは死ぬ日まで二度とサウルを見なかった。まあ補足として、サムエルはサウルを悲しみ、主もサウルをイスラエルの王としたことを悔やまれたとあります。残念だったと思います。我が子は背いていった。しかし自分が任命したサウルが王として良い働きを始めていた矢先、どうしてこうなってしまったのかという悲しみだったと思います。ここでこのサウルのこのような働きはですね、悔い改めを早くすればよかったんですけども、預言者イザヤの言葉にこうあります。悪者は己の道を捨て、不法者は己の計り事を捨て、され主に帰れ、そうすれば主は憐れんでくださる、私たちの神に帰れ、豊かに許してくださるから。悔い改めは早ければ早い方がいい。今までの神様を知らない人生を送ってこられた方は、実は知らないで素晴らしい人生を与えてくださった神様抜きの人生を過ごしてきたんですね。一般人としては、社会人としては、本当に良い人生を送ってこられた方がほとんどだと思います。私は日本人はほとんどそうだと思います。欧米の方が驚くのは、あの災害の時に順番を待って、きちっとパニックに陥らないで、いろんな支援物資を待っている人々の姿です。それはあの敗戦直後の進駐軍が驚いた日本人の姿です。最近では 1.17 の阪神淡路大震災の時の大地震の時もそうでした。今回の 3.11 の時もそうで、どの災害においてもそういう秩序によって生かされている日本人のこの姿があります。それは素晴らしいことです。しかしこのそういう良いものを私たちは持っているわけですけれども、与えられているわけですけれども、本当にのそういう意味で私たちはそれを大事に大事にしていかなければいけないと思います。ここでサウルはそういう強いスタートを切っていたんですけども、しかし大変大きな間違いを犯しました。どういう間違いであったか、15章、アマレクを征絶しようということを言ったのにやらなかった。で、今度はですね、15章の方にさらに移っていって、そうですね、もう少し遡って13章をご覧ください。イスラエルを治めていたけれども、ペリシテ人という強国が大変圧力を増してイスラエルを攻撃しました。で、実はその攻撃が強まってくる中で、サムエルはギルガルというところに行き、 そこでサムエルが来るのを7日間待つようにと命令を受けます。8節、13章の8節を見ますと、サウルはサムエルが定めた日によって7日間待ったが、サムエルはギルバルに来なかった。それで民は彼から離れて散っていこうとした。そこでサウルは全焼の生贄と和解の生贄を私のところに持ってきなさいと言った。こうして彼は全焼の生贄を捧げた。よろしいでしょうか。彼は預言者でも祭司でもないのに生贄を自分の手で捧げてしまった。その直後にサムエルがついて11節、あなたは何ということをしたのかと責められる。いや、仕方なかったんだとサウル王は言い訳しますけども、待ちきれなかった。忍耐してあと少し待てばよかった。待てなかった。自分の手で何とかしようということでしたが、これが命令に背いて不従順に陥ったことで、サウルの王国は一代限りとなったわけです。13章14節、今はあなたの王国は立たない。主はご自分の心にかなう人を求め、主はその人を自分の民の君主に任命しておられる。あなたが主の命じられたことを守らなかったからだ。この前の13節に、あなたは愚かなことをしたものだ。あなたの神主が命じた命令を守らなかった。たかがサムエルの言ったことじゃないかと。いや、背後の神様がおっしゃったことに背いたんだということに気づかなかった。あなたは愚かなことをした。それは待てなかったということですね。遅れたサムエルも良くなかったけど、それ以上に命を決死の覚悟で待ち続ける忍耐と信頼がサウル王になかった。今も待てない時代ではないかなと思ったりもします。そういう時代にあっても主を待ち続ける。神の時を神ご自身を待つものでありたい。それが一体この場合はどうなのかということを祈り求めるものでありたいと、いろんなことで私たちは求められていると思います。さて、そんな中でますます不従順は重なっていきます。かつて美しかった好青年サウルは、なんと醜い妬みの塊の中年男になり下がります。ダビデが追いかけてくる。ダビデを追いかけ回すんですね。かくまったノブの地の祭司アヒメレク一家も虐殺するほどに狂ってしまいます。主がサウルをお見捨てになった。実はこの後もうずっと先に行きますと、サウルがダビデを追いかけるシーンが次から次に出てきます。サウルは自分がそういう中で落ち目になっていって、神様のお声が聞こえなくなってしまいますので、28章に夢によってもウリムによっても預言者によっても答えてくださらないというほどに神様との関係がなくなり、自分がかつて禁じた偶像崇拝の口寄せに頼らないように言っていたのに自ら頼ります。拝み屋さんですね。私は岡山に来て拝み屋さんに結構人々が密着しているなぁということを知りました。選挙の時に、いつがいいのか、 誰と組んだらいいのか、どういう戦いをしたらいいのか、いつどうすればいいのかというの、結構政治家の人々が拝み屋さんに行ってるんですね。いや、病気があったり何かあったりすると親代々の拝み屋さんに頼るっていうのが結構あるように思います。で、それが文化でもあると思います。皆様はそんなことありませんか。口寄せに頼る、当たるんですね。当たることもある。それは悪霊が用いているんですね。力がありますね。で、そういう中でこの私たちも気をつけないといけないんですけども、クリスチャンになってもそういう影響を残していたりする場合がありますし、自分がそうでなくても親や周りの人がそういう影響を受けていると、この足を引っ張られることがあります。サウルは行き詰まって神様が禁じた口寄せに耐えるようになります。偶像崇拝です。実会で禁じられていることでありますけども、まあ結果、しかもですね、自分が変装までして口寄せ女に求めるんですけども、自分の滅亡を宣告されます。そして最後はペリシテ人との戦いの中で致命傷を負り、もう恥ずかしめを受けるよりはといって自分の刃の上に覆いかぶさって自決します。30章4節、そこでサウルは剣を取り、その上にうつ伏せに倒れた。まあ、実はダビデの親友、サウル王の後継者となるべきヨナタンはダビデと大親友で、ヨナタンもこの時死に、その死を悼んだダビデ王の嘆きの言葉が第二サムエルの一章始まりに出てきますね。サウルは自分がペリシテのゴリア、ペリシテ人に打ち勝っていった。しかしダビデ王がゴリアテを倒して帰ってくると、イスラエルの女たちが歌いますね。の「ダビデは万を」と言ったんです。それで実はダビデの命をつけ狙います。多くの賜物に恵まれ、本当に素晴らしいスタートを切った、良い死サメルがついていた。神様から選ばれ、神の霊を注がれた。それなのにどうしてこんなになってしまったんでしょうか。さて、終わりたいと思いますが、説教のアウトラインの見ていただくと、一箇所新約聖書を紹介しています。第一コリント9章24から27、括弧の中です。競技場で走る人たちは皆走っても、賞を受けるのはただ一人だということを知っているでしょう。ですからあなた方も賞を受けられるように走りなさい。下の3行、私は自分の体を打ち叩いて従わせます。それは私が他の人に述べ伝えておきながら、自分自身が失敗し失格者になることのないためです。使徒パウロの言葉です。私たちはこのサムエル記がたくさん の紙面を割いてサウルの生涯、あるいはサムエルの生涯を描き出すことを振り返りました。何のためでしょうか。神様は私たちに警告しておられる。 使徒パウロのこの言葉も、旧約聖書の出来事は、新約の時代に生きる、後の時代に生きる人々にとっても警告だということです。自分自身が失格者になることがないよ。もちろん、イエス様を信じれば罪許され、永遠の命が与えられ、天国行きは保証されます。今朝も私は前にも学んだように、申し上げたように、赤いひろゆき、お前の名は天国に記されているぞ。喜べ!自分で言って叫んでおきました。その名が天に記されていることは、絶対変わらない素晴らしい出来事です。ふさわしくないものにも神様がそんな恵みをくださった。信じるだけで罪許され神のことになる。何を信じるか、イエス様を信じるだけでいいんです。神様に作られているのに神抜きの人生を歩いて神様を否定しているのは単なる不従順ではなくて神に敵対するんです。神様に敵対しているのに死んだら天国に行きますのは虫が良すぎますね。天国は神様の国ですからね。神様はそんな私たちを滅ぼさないで敵対している人々の方に神様の側から歩み寄ってくださった。それが一人子イエス・キリストをこの地上に送るということですね。神様の目から見て何一つ罪のない方はイエス・キリスト、神の一人子だけです。そのイエス・キリストを送り、十字架の上に身代わりとなって父を彼らを許してくださいと祈ってくださった。その祈りを聞いて信じる人を神様は罪を許して天国に迎えてください。それが神様からの仲直り、神様との平和ですね。で、教会はイエス様を信じるだけで救われるということは、救いのことはよく伝えるんです。信じて救われた人はどうするかということをもっと言わないといけません。神の御言葉を聞いて、神様の御教えに忠実に従うということです。信じるだけで救われるんですが、信じて救われた人は天国行きを保証されている中で、神様の御言葉に従っていく。従わなかったら神の裁きがある。で、その裁きっていうのは、じゃあもう一度滅ぼしてしまうのかというと、神様はたとえ防杭のようであっても焼け残って天国に入れてもらえるよというのが約束なん。でもやっと残すで天国に入れてもらえるよりは、やっぱり神様に良い忠実なしもべだと言って迎えていただくのとは大違いですから、そのような神様に喜んで迎えていただけるような生涯を歩むというのは聖書はいっぱい語っているんです。そういう意味で天国に入れるけど後悔と悔いのいっぱいで、ようやく焼け残りの防杭のようになって天国に入るよりは、本当に神様に喜んで迎えていただけるようになりたい。それがここで言う、私が他の人に述べ伝えておきながら自分自身が失格者になることのないためですという背景です。同じ信じて同じクリスチャンで生涯を終わるんだったら、本当に神様の御心に忠実に謙遜に従順に聞いて従う、そういうものでありたいと願いますね。そんな意味でこれらの指導的な人物の表も裏も神様見せてくださって、 いるわけでありましょう。最後にサウルがどういう点で失敗していったかというのをサウル王と見てみたいと思います。一つは自尊心。神様から与えられた自分の地位や特権を乱用して、結果として神に背いた。途中で気づいた。でもやめられない。プライドと意地で、一度言い出したら引っ込みがつかない。自尊心ですね。私の中にもそういう弱さがありますから、今しめ続けなければなりません。二つ目は、自己中心です。いや、全部、すべてにおいて神様に反抗したわけではありません。読んできたように、自分が納得できる範囲では神様に従っているんです。でも、都合の悪いところは、言い訳しながら自分の思いを貫いています。部分的服従は神様を喜ばせない。結局は神様の思いよりも自分の思いを貫きたい。最後は嫉妬です。先ほど言いました。ダビデ王は、ダビデ王になる前にサウルのもとでペリシテと戦った。そしてもうイスラエルの女たちがもう大喜びで迎えた。ダビデには万を、私には千をと、その歌声を聞いて、サウル王は妬んだんですね。こう言ったんです。サウルの王の反応は、ダビデにないのは王位だけだ。女はそんなこと言ってないんです。サウルは千を打ち、ダビデは万を打ったと、歌っただけです。王位継承のことは言ってないんです。それはヨナタが継ぐべきものだったんです。サウルはおとなしくしておればよかったんです。しかし、ダビデを追い詰め亡き者にしようとした。ついには悪霊に悩まされながら、ダビデの命を付け狙います。先ほど見たように、悔い改めて神様に従っていこうとしたんですけども、途中やめでした。徹底しなかったんです。結果どうなったか。サウルの王国は取り去られました。ダビデはもっと大きい罪を犯しています。皆様はご存知だと思います。自分のために戦う優勝ウリアを激戦地に送り、騙して殺します。その妻を奪うためでした。もう奪っていて、それを隠すためでした。しかし、ダビデは徹底的に悔い改め、罪を告白し、神様に憐れみを求めました。サウルは最後まで部分的服従、部分的悔い改めにとどまりました。この二つの差もまた私たちの教訓になろうかと思います。神様は罪を悔いてご自身に近づく人を必ず迎え入れてくださいます。今は恵みの時、今は救いの日です。今日もし私たちが罪を悔いるようなことがあるなら、主に正直に告げ、主に立ち返り、そして本当に主に仕えていきたいと思います。祈りの使徒サムエルと、初代のサウルの生涯から、私たちはどのような警告を受けているでしょうか。お祈りをいたしましょう。 耳を傾ける、身を聞き従うことは生贄に勝り、耳を傾けることはお羊の死亡に勝る。天のお父様、旧約の主の民の指導者たちのその生涯を通し、私たちもまた神の子とされ、永遠の救いの中に入れられて、地上の生涯をどのように生きるのか、どうあるべきなのか、参考にして従っていきたいと思います。どうぞ今一度十字架の死を見上げさせてください。この一年、神様の前に御声を聞いて、あなたの前に祈りの人として歩むことができますように、御言葉を聞いて従う者となれますように、主の御名によってお祈りします。アーメン。